詩編の116編。で、この詩編を読んだ人は、私は主を愛するというふうに始めています。なぜかというと、神が私の声、私の願いを聞いてくださるからだというふうにその理由を言っています。ちょっと魔法のランプのジーニーとは違うんですよ、神は。私がその神に祈って願ったら、神がそれを叶えてくださったという意味で聞いてくださったということではないです。私の声を、私の願いを聞いてくださるからって。そしたら、私がその自分勝手なことを願ってですよ。どうか私にもうベンツはもういいので、フェラーリを3台くださいとかって。それで、神が私のそのフェラーリ3台くれなかったということで、私が拗ねて神を愛さないっていうのがじゃあ正当化されるかですよ。そんなことないですよ。神は私の祈りを、私の願いを聞いてくださるんですよ。それが神の前に正しい正しくない関係なしにですよ。神が私の声をイエス・キリストの御名によって神に求めるものを神は全部聞いてくださるんですよ。その上で私を導くんですよ。私の願いが私の個人から個人的なものから肉から発しているものであれば神は教えてくださるんですよ。それは違うって。神が何を願っておられるのか、そうやってその祈りの中で私を導いてくださるんですよ。だから私がその間違った的を外した祈りをすると、神は私をその私の声を聞かないとか、私の声が届かないわけじゃないんですよ。だからいつでも神に向かって大胆にイエス・キリストの御名によって恵みを求めて祈っていいんですよ。その上で神が私にそのタイミングで私が願っているものを与えてくださろうとするのであれば、それはハレルヤ、感謝ですよ。そのまま受け取ればいいんですよ。でもその私が願ったことが神の意図しないものであれば、神はそれを教えてくださるでしょう。いずれいろいろなその方法で。だから神が私が願ったことを全部聞いてくださるからといって、全部叶えてくださるからといって、ドラえもんだから、神が、私がその神を愛するわけじゃないんですよ。のび太はどうなんですかね。いつかそのドラえもんがお前のためになんないからこれはやんないとかって言って、そしてなんかスネ夫になるんですかね、のび太が。もうお前のことなんか嫌いだとか、未来に帰れとかって言うんですかね。考えてみたいですね。ドラえもんが言うこと聞かなくなったらどうなるか。のび太はドラえもんのことが好きでいるのかどうか。もし私と神との関係が、私が願ったことを全部叶えてくださるというそのご利益宗教的なその神がいて、私の中に、でそうやってその神との関係を保っているのであれば、私の信仰というか私の神との関係というのはものすごく希薄ですよ。いとも簡単にもうすぐにでも今日中にでもこれ破綻しますよ。でも神は私の声を聞いてくださるって、主の御名を呼び求める者は誰でも救われるって、神が必ずその声を聞いてイエス・キリストの御名のゆえに、そしてその私を正しい道に引き戻してくださるんですよ。神は情け深く正しい方で、神は憐れみ深いから、神はそのわきまえのないものを守られるって。私が無知だったとしても、無知でその神に対してフェラーリ3台くださいとかって言ってて、またその、宝くじで7億円当たりますようにとか、そうやってその祈ってたとしても、私のその心と思いをイエス・キリストにあって守ってくれるんですよ。それはあまりにも、神の願いとはかけ離れてるねって、まだまだまだいか千尋よって愛を持って忍耐深さをその持って、その憐れみを持って私に接してくださるんですよ。私の声を聞いてるからですよ。私がどんな状態かどうかということを知ってるからですよ、神が。だから、神の御名を呼び求めたいし、だから、その神を褒めたたえたいんですよ。神が常に私が間違っているときも、私が間違って、神の前に正しくあるときも、神の正しさや、神の愛や、神の憐れみ深さや、神の情け深さというのは変わらないから。だから、この神を褒めたたえることができるんですよ。いつでも。どのような状況の中でも。私は大いに悩んだって言った時も、この人は信じたんですよ。神の恵みを、神の愛を、神の慈しみ深さや、神の憐れみ深さ、神の正しさというのを信じたんですよ。周りの人がどんなに、このあなたが信じている神は、これは嘘だって言ったとしても、彼は信じたんですよ。私の周りのすべての人が偽り者であったとしても、神は偽り者ではないですよ。 私が偽り者であったとしても、神は偽り者じゃないんですよ。この信仰の上に立てると、私たちいつでもこの詩篇を読んだ人みたいに、神を褒めたたえることができるんですよ。神が本当にその良くしてくださるという信仰の上に立って、そしてそれをその実際に体験するはずだから。強がりじゃないし、盲信でもないですよ。そしてこんなにも良くしてくださった神に対して私は何をお返ししようかと言ってるんですよ。私たちがずっとというか2週間にわたって学んできた奉仕と同じですね。で、彼はその答えを言ってるんですよ。私は救いの杯を掲げるって。乾杯って、主に対して。私を救ってくださった方に、私を救ってくださった皆を褒めたたえるって、万歳って言ってるんですよ。そして私は主の皆を呼び求めようって。だから神に対して何かするとか、何かやるとかじゃなくて、その神が私のことを助けてくださる、私のことを愛してくださってる、恵み深くあられるという、その神は救いだというこの皆を、また神の約束を握って、神に対して、その、助けを求め続ける。神の、その主の皆を、救いの皆を、イエス・キリストって呼び続ける。信頼続ける。それこそが私たちができる、神に対する応答ですよ。その上で、良い行いが与えられて、そして奉仕が生まれてくるんですよ。一番最初にこの人が、この主に何をお返ししようかって言ってるのは、その神の救いの技を褒めたたえて、私を救ってくださった、その神の皆、救いの皆、イエス・キリストの皆を褒めたたえてるんですよ。すべてはここから始まるんですよ。ものすごくシンプルなんですが、これを捉えるのがものすごく難しいですよ。神の助けなしに、ここにそのしがみついていることできないんですよ。ここからしかイエス、そのキリスト教というか、キリストを信じて、イエス・キリストに応答していくこの歩みというのは、ここからしか始まらないんですよ。神がどれほど良くしてくださったかということを体験して、許されたということを本当に体験して、神の前にそのただ救いの皆を万歳って心から叫んでいるような、そこからしか始まらないんですよ。頭のその理解だけで、またその行いだけで、このキリストに従っていく、神に従っていく、神を愛するというこの歩みを続けることもできないし、それをスタートすることもできないんですよ。主の生徒たちの主は主の目に立っといと書いてあります。じゃあ全ての人が殉教したらいいのかって。死んだ方がいいのかってなってくるんですよ。それは、このコンテクストからして、このコンテクストっていうのは文脈からしておかしいんですよ。で少なくとも私、もちろんその殉教した人たちに対して、その神はその多くのものを持って報いてくださるでしょう。でもその新約の文脈というか、新約の中でこのことを捉えればですよ。イエス・キリストを信じたら、私たちはそのイエス・キリストと共に十字架につけられることになるって。私の肉が。自分の肉の満足、自分の欲のために仕えていた、そのような生き方に、私はイエス・キリストと共に十字架につけられて、その生き方、その肉は死ぬって、そのことを信じて、そしてキリストと共にイエス・キリストのその神の御力によってイエス・キリストを死者の中から蘇らせたように、私たちもまた神の力によって新しく生まれて新しく生きることになるって、そう信じますというのが、このイエス・キリストを信じて神に従うというその第一歩目じゃないですか。ローマの6章に書いてありますよ。だからまずは神のしてくださったことに対して本当にその感謝するんですよ。主の皆を呼び求めるんですよ。その上で、その自分のこの十字架を追って、私はもう死にましたということを信じて、そしてイエス・キリストに従っていくんですよ。それが私たちができる応答ですよ。まだそれが、ここの14節とか18節に書いてある、その自分の誓いですよ。神に対して。バプテスマというのは、私たちのその魂を清めるものではなくて、正しい良心の神への誓いだって。私は古い自分に死んで、イエス・キリストを死者の中から蘇らせてくださったお父さん、あなたの力によって私も一緒に蘇らされ、新しく創造されて、そして新しいものとしてあなたを愛し、あなたに従って歩んでいきますって。それが私たちの誓いじゃないですか。 それを果たそうって。感謝の生贄を捧げ、主の皆を呼び求め、自分の誓いを果たすんですよ、主に対して。日々、自分の肉に死ぬということですよ。それを神は、もう全部何でもかんでも必要なものを与えるし、物でも、力でも、霊でも、何でも与えるって。だから、私に求めなさいって。そのことを信じるわけじゃないですか。私がうまくいっている時も、私がうまくいってない時も。神の情け深さや正しさや憐れみ深さは変わらないから。私の魂がそのどうしようどうしようってその混乱するときに、迷子になりそうなときに、七節にあるように、お前の全き憩いに戻れって。神は私のその、私の魂を深いところから満足させる、なさる方なんです。満足させる方なんですよ。だから私のその魂が全く思って、その完全に憩うことができる場所というのは、神の御前ですよ。このルーティーンの中にいるんですよ。神に良くしてもらって、神に感謝して、そして神に応答、その神の皆を呼び求めて、救いの皆を呼び求めて、助けてくださいって。そしてその神から力をいただいて、その神に対してその自分の誓いを果たすんですよ。自分の肉に死んで、神が願っておられる事柄にその思いを向けるって。そしてその力をもらって一歩ずつ踏み出していくって。そしたらまたその助けてもらえるから、またそのつまずく時も、その主の皆を呼び求めて助けてもらえるので、また力をもらって、また神に感謝を捧げて、そして日々のその神に対する誓いを果たそうって、その思いがまた新しくされるんですよ。毎日毎日神の恵みは日ごとに新しくて私に注がれるんですよ。その毎日与えられる恵みによって毎日毎日私たち生きていくんですよ。神に落として。そして一週間のどこの部分をとっても、もちろんそのアップダウンはあるにしても、本当に神に感謝をしていて、神の皆を呼び求めていて、その神に対する自分の誓い、本当にあなたに従ってあなたを愛して歩んでいきますということが果たされていくはずなんですよ。そのような毎日を歩んでいくことができますように。